林恵子さんから証しをしていただきます。
詩を暗唱させていただきたいと思います。この詩とても好き、内藤さんみたいに流暢なわけにはいかないんですけれども、ちょっとたどたどさせてください。最上の技、この世の最上の技は何、楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかけて、まことのふるさとへ行くために、この世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは誠に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども最後まで合唱できる。愛する全ての人の上に神の恵みを求めるために、全てを成し終えたなら、神は最後に臨終のとこに、神は最後に一番臨終のとこに声をかけてください。来たれ我が友よ、我何時を見捨てると、間違いましたお許しください。この詩に出会ったのは、教会のテープ伝道委員会で朗読の学びをしている時でした。中岡照子さんの名調子でした。あえて東北なまりの重い口調でしみじみと心にしみる朗読でした。それ以来この詩がとても好きでした。折に触れて私の中に戻ってきました。先生が証しをするように先月おっしゃった時に、私は何を語ったらよいのか、今もう本当に何もできなくなって、みんなのお世話になるばっかりになって、自分で生きている部分が何もないのに、何を証しできるだろうかと思った時にこの詩を思い出しました。それから、今月に入ってから一生懸命練習して、今まで何遍も何遍も繰り返してきたが、やっぱりちょっと間違いました。でも本当にこんなにこの詩の中にある重み、この詩に出会った時は まだ60代の前半でしたから、実際にこの詩の持つ重みとか恵みとかいたわりとか励まし希望、そんなものはよくわからなかった。ただ長岡照子さんの名調子にしびれたのではないかと思います。自分が何もできなくなって、こんなに自分で生きている部分が何にもない、神様に助けられ恵まれ支えられ導かれている一日一日、こういう状態になってみれば、この詩にある一言一言が誠に実感されます。私は8人兄弟の末っ子で甘やかされて育ったので、いつでもしんどいことからは逃げることばっかり考えてきました。人にちやほやされたり甘やかされたりするのは当たり前みたいに、なんかちょっと甘えた人生を送ってきたんでないかなっていう感じがするのです。だから神様にもやっぱり甘え上手で、何かあったら助けてください、助けてください、今一つ一つのこと、小さいことでも本当に助けてください、助けてください。でも一つ一つのことも、例えばつまずきそうになってこけないで済んだら、神様ありがとうございますみたいな、助けてくださいの繰り返しと、それからありがとうございますの繰り返しの毎日でないかと思います。信仰も去年洗礼を受けて50年になったんです。でもちっとも成長した部分がない。いつでも何か本当にちっとも成長しないなっていうような感じがしてます。でもいろんなことを通して神様が今日まで導いてくださって、甘えることも頼ることもすがることもお委ねすることもみんな助けてくださってきた、そのことを感じます。一日一日、ひとときひととき本当に助けられている。私は今とっても目が悪いので、ここに立ったらみんなの顔は全然見えないんです。本当に顔だけでなくて全体的に本当にぼんやりしか霞んで見えるっていうのが、だんだんその霞がひどくなって、あそこの時計なんかも遠くから見えないんですけれども、ラウンジにある向こうの大きな時計もやっぱり周りだけしか見えなくて、数字も針も見えない、時計自分のと家の時計も、あちこちの部屋全部壁に時計がかかってるんですけれども、それも数字と針が見えない。数字が見えなくても針が見えたら大体の角度で時間が分かるのに、針が見えないから分からないんです。その話をしたら君村さんがポンと鳴らしたら、今何時ですという時計をくださったんです。今とってもそれで助けられて、朝は賑やかにその大きな声で起こしてくれるんです。今朝もその時計に起こされて、あはーはーというのが6回も鳴るんですよ。6回も鳴るんですよ。絶対に起きないとしょうがない。そんな時計をくださったんです。それはもう随分前のことなんですけど、それからでも本当に日々目が悪くなるっていう。そして今先生は去年の4月から私が目が悪いので毛筆で綺麗な字でピッチリ聖書の箇所を書いてくださって、去年の4月の時はコリントだったのでしたけれども、その頃も何回かいただくうちにもったいないし、娘にこれは私の宝だから私が死んだらお棺に入れてねなんて言ってたんですけども、呼ぶ気になってからは先生はそれ一章全部書いてくださってる。今日で40章ですからね。私は今先生の毛筆の呼ぶ気40章いただいて持ってるんです、だんだんもったいなくなって焼いたら灰になっちゃうから 教会にお返ししようか誰かにもらっておったり、宇田恵子ちゃんが受付に行って私にちょうだいってでも本当にやっぱりやってしまうのもったいないから、残したい、どういう形で残していきたいと思っています。今大きなファイルで、それが39章まで。先生、他の大坪先生とか他の先生の時のお説教の時でもその箇所をちゃんと書いて準備してくださってるんです。日曜日の礼拝のご準備でいろいろと大変な中から私のためにそうしてくださっている。本当に目が見えないということも大きな恵みだと思っています。何にもできなくなって本当にみんなのお世話にならなければ生きていけなくなって、この詩の持つ一言一言全てを成し終えたら神の声を聞くだろうと、最後に本当に神様が来たり我が友よ我何時を見捨てるとおっしゃってくださる、その大きな希望もこの詩の最後の希望でした。でも、ね、では何もできなくても最後まで合唱できる、本当に私は、まあ、本当にもう神様に甘え上手でくだくだと祈るんです。長い時間かかって聖書も長い時間かかっているの。でもその習慣をつけてもらったのもそれはやっぱりアシュラムだったと思います。アシュラムは本当に食わず嫌いで2泊3日聖書と祈り、そんな堅苦しいこととっても叶うっていうような気持ちでずっと食わず嫌いでした。ある時後六先生が、もう30何年前ですけども、後六先生が高知アシュラムの奉仕をなさるっていうことで、金魚の糞みたいに何人かについていったのです。木村春江さんもその時行ったと思います。教会からは、いろいろとたくさんの方と船に乗って高松まで行って、初めて高知アシュラムに参加したのは榎本先生が昇天なさった翌年でした。私が考えていたアシュラムと全く違ってたんです。そこは束縛される部分もとってもありますけれども、この世的ないろんなものから解放されて最高の贅沢だって私その時思いました。そして聖書の読み方とか聞き方とかある程度そこで教えていただいたような気がするんです。だけどすぐ怠けて忘れて自分に戻って、そんなことの繰り返しをしてきました。でもそんなことを繰り返しながらでも神様は少しずつ私が素直に神様の道に従おうとする歩み方を教えてくださっているのではないかなと思います。本当にのたどたどしくって拙い証ですけれども、私がその生きている部分なんかないから何も私を証することはできないですけれども、その分本当にたくさん神様から恵みをいただいて一日一日こうして生かされている、そのことだけを語りたいと思います。それから甘いついでで、ね、わがまま言わせてください。こんなこと言ったら林は本当に言いたいこと言い合った、やっぱり治ってへんなって思わはる方がたくさんあると思うんですけれども、私はとっても目が悪いのと一緒に今朝もこの補聴器の具合悪くて、ともちゃんが電池を入れ直してくれなければ今日は全然全くつもりやなと思ってた、トムちゃんが来て直してくれはって、なんとかこの場に立つことができました。でもそんなにしていろいろわがまま言って助けてもらってるのに、この上にまだわがまま言わせてもらって申し訳ないんですけれども、司会者の方が 州法で報告されるときに1ページ目年間取材は呼ばれるんですけれども下の年間目標は大抵の場合は、各地お読みくださいで飛ばされてしまう。私も長い間の年間目標ずっと変わらなかったのでちょっとでも読むの少ないようにって1ページ抜かして読んでたらある時もう4月も 何回か過ぎた時にふっと見たら年間目標が変わってるんですよね。今までは何々しようしようっていうその言い方で別に今までのが悪かったっていうわけで、でも今年の今年度の年間目標は初めに日本キリスト教団世界教会はイエス・キリストを信じ神の愛と恩恵に応えようとする共同体ですと初めに書かれてあって以下全部みんなします、します、終わってるんですよね。そんなことを気がついたの私遅かったの。皆さんは各自お読みくださいでちゃんと読んではるから それに早く気がついてそして各自読んでらっしゃると思うんです。私は怠け者で随分経ってからあらと思ってそしたらやっぱり私みたいな生徒はいないかもしれない。でも耳の問い方もおられると思いますし目の割れ方もおられると思います。あの年間次第に続いて年間目標も、報告の時に読んでいただきたいと思います。そこ読んで10分もかからないと思います。それを最後のそのわがままお願いさせてください。私の最後にわがまま言うのも私らしいと思ってください。ありがとうございました。
林恵子さんありがとうございました。先ほどのことはちょっとルールがいろいろあるんですけども肝に銘じておきます。で それでは榎本先生より腰に帯を帯せよという場所で説教いただきます。
おはようございます。林恵子さんから大変力強い証をいただきましてありがとうございました。体は本当にご不自由になってこのなおですね神様の方に向かう姿勢を凛としておられる姿に大変大きな励ましと、また勇気を与えられると思います。8月は、6日9日15日と言われますが本当にこう戦争に対する反省もうあの過ちは絶対に繰り返すまいという日本のその歴史の中でもですねとっても大事にするこの月だと思います。戦後68年経ちました。そしてその平和を願う私たちはもう再びアジアの諸国に迷惑をかけたり侵略したりあるいは国民に大変な苦痛を強いるあの戦争はすまいともう決心した。しかし今年の8月15日の終戦記念日で、安倍首相はそれを転換しようとしているように思います。もうアジアの迷惑かけたっていうことの反省は しない、そして戦争のその哀悼というか、その死んだ方々へのお悔やみは本当に心込めておっしゃったけれども、深い意味での過ちとしての悔い改めをしなかった。これは世界のいろいろな人たちからも多くのこの批判を浴びて、アジア諸国から特に警戒されている姿勢だと思いますし、私たちはまたそうした過ちを繰り返さないために、今の時代とても大事な時を過ごしているようにも思います。そして私たちの祈りもまた、その平和と世界の本当の人々が神の御心を本当に実現するために祈り合い力を合わせていきたいのだと思います。主イエスは平和を実現する人々は幸いであると、その人たちは神の子と呼ばれると言われました。今も世界の各地で戦火が止まず、爆弾の真下で多くの子どもや年寄りや婦人たちが犠牲になっています。そしてその真下で主イエスご自身がその痛みを負い耐え悲しんでおられる。私たちはそのことを思いつつ、互いに深い悔い改めをし、世界平和をまた願うものでありたいと思うのです。ヨブ記40章になりましたが、嵐の中から神に語りかけられたヨブは、もう何も言うことはありません、私は軽々しくものを申しました、どうしてあなたに反論などできましょう、私はこの口に手を置きます、一言語りましたがもう主張いたしませんと、ただ沈黙をするばかりです。そしてこの沈黙は完膚なきまで打ち砕かれたにもかかわらず、それは悲しみの沈黙ではない、それは歓喜あふれる喜びの沈黙なんだ。ヨブはこれまで神に反抗し自分の思いをぶちまけてきました、いましたが、それは神への不信からではなく、神への真剣な問いかけであり、信じたいがゆえにする苦悶であったでしょう。今主の答えによってヨブはすっかり納得がいった。それは絶望ではなく喜びの沈黙なんだ。でよくですね、子供が親に反抗します、反抗期っていうのがあります。時には親を親とも思わない言葉をぶつけてくる、理屈にならない理屈をこねくり回して反抗することがある。それは多くの場合その言葉で、そうか、前の言うことはよく分かった、そして親が子供の言いなりになってくれることを子供は必ずしも希望してない、物分かりのいい親を期待しとるのではなくて、しっかりと確かめる、自分のしていることが悪いんだということを本当にこう確かめたい、そういう叫びでもある場合が多い。その時子供は完全に打ちのめされたとしても、それは悲しみではなくて、それは親への信頼になる。ヨブは今神様に大きな力、絶対的な力で嵐の中から語りかけられた。そして神はヨブに対して男らしく腰に帯をせよと呼びかけています。打ちのめされているヨブにとって腰に帯せよとはどういうことでしょうか。 これまで自分の弱さや罪を認めようとせず、自分の強さと正しさにしがみついていたヨブですが、今はその必要はなくなりました。神により自分の弱さ、罪深さを知らされ、言葉をなくしているヨブこそ、男らしく腰に帯を背負という言葉を受ける強さを持ったんだ。出エジプトを終えたイスラエルは、神の約束の地カナンに入るにあたり、これまで指導者であったモーセに代わってヌンの子ヨシュアが新しいリーダーになりました。ヨシュア記を見ますと、ヨシアは自分たちの周りにいる長老たちや、あるいは立派なこのリーダーたちを見てですね、そして彼らが自分に対して反抗する、自分がこうだと言ってもモーセでない若いヌンの子ヨシアをみんな信頼して従ってこない、その不安、モーセ亡き後のヨシアはとっても不安でした。そのヨシアに対して神はこうおっしゃいました。私は強く惜しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいると言われました。主が共にいるということが彼の強さでありました。私はある時、慶応学園のこの校長になってですね、みんな言うこと聞いてくれないんです。右って言ったら左って言うし、左だって言ったら右って言うし、他言って右左って言ったらキョロキョロするなって言うしもうどうしていいのか分からん。そんな時ですね、私はもうどうしていいか分からないと思って、この吉明一章の九節をこう書いてたんです。大きな短冊にこう書いてたんです。でそうすると、北海道から出てきた女の子がですね、校長先生でドッと入ってきた。あ、先生、書書いてるのって言うと、うん、そうだ。何書いてるの？いや、僕の、私の今の心境だよ。で、私は強く惜しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたはどこに行っても、あなたの神主は共にいるというこの聖句を書いてたんです。そしたらその北海道から来た女の子が、先生どうしようって言うんです。どうしたの？はがき持ってんです。私辛くて辛くて仕方なくて、もうこんな慶応学園に来て、遠くに来て、もう北海道に帰って、ビクビクして泣いてたんです。そしたらお母さんから手紙が来たんです。で、ハガキ持ってんです。ハガキが来たんです。で、そのハガキの聖書はですね、聖句が、私が今それ書いてる聖句を、その女の子が先生ってご雑誌に見せるんです。そして、あんたも不安なんだね、校長先生も不安なんだよって先生も不安なんですかって、そうなんだって言って、そして私がそれを書いてですね、よっしゃお前これその遠くにいるそのお父さんに送ってやれ、大津会にいるんですけど、大津会の屈斜路湖の近くにそこに送ってやれ。そしたらそれを彼女は喜んで、はいって言って持って、私の書いたのを持ってですね、すぐ親に送ったようなんです。そうすると私が何年かしてその家に訪ねて行ったんです。そしたら私の下手な字が神だところに私の書を飾ってあるんです。何よこれって言ったら、いや先生からもらった大事な書だから書いてある、掲げています。上手下手はなかったけども、私は本当に神様が共にいてくださる、神様が共にいてくださるっていうことが強さの本当に基本なんだ。 で、ヌンノコヨシアはその言葉を聞いてしっかりとリーダーに立つんです。パウロもまた、私は弱い時にこそ強いと言っています。なぜ弱い時にこそ強いというのは、その時に神様に頼るからなんです。哲学者のパスカルはパンセという本の中で人のことを考える足と言いました。人は足のように弱い存在だ。足は火が照りつけると枯れてしまう。そのように弱い存在なんだ。しかし人間は考えるんだ。その考えるというのは何なんだ。それは神の方に向かうんだ。だから宇宙はものすごく強いけども考えない。しかし人間は考える。考えが故に強さがある。私たちはどんなに科学が発達しても、それは私たちの強さではない。神の手の技のほんの一部分しか過ぎません。それも含めて足なんだ。そしてその足が神に向かうときに、それが強さに変えられる。イザヤは、草は枯れ花はしぼむ、私は神の言葉は常しえに立つ。草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つと言っています。人の強さは自分のうちにあるのではない。自分のうちにあるものはやがて枯れしぼむのです。人が強くなれるのは神によるより頼む時であり、神の御手につながる時なのです。イザヤの結論は、主に望みを置く人は新たな力を得、ワシのように翼を張って登る、走っても弱ることがなく歩いても疲れないとあります。ヨブはこの新たな力に触れたのではないでしょうか。それは主を信頼してその御心にしっかりと立つということでしょう。先ほどの林姉妹の証の中に、60代の元気な時には分からなかったけれども、今目が見えず耳が聞こえず歩くのに本当に困難している、人に迷惑かけているような、そういう存在の時に見えてきたことがある、はっきり分かってきたことがあるというお証を聞いてですね、と思いました。青年の人たちが多く見られる傾向として、モラトリアムというのがよく言われました。モラトリアム人間、これは心理状態を指すものでありますが、この言葉はもともと経済用語で支払い猶予という意味があります。支払い猶予、経済恐慌など非常事態に債務の支払いを一時的に猶予することですが、ちょっと待つ、支払うことができない。で、青年が自分としてしっかり立ってですね、外に出ていくことができなくなってきている。アイデンティティを獲得するまでその猶予期間をモラトリアムというんだ。社会に出るのが怖くていつまでも親がかりでいたいという心理です。そのようなモラトリアム人間が多くなってきているというのでしょう。なぜそういうふうになるかということについていろいろ言われますが、要するに外のことがわからないから怖いんです。松山教会の東雲学園の前の校長の瀬野先生という人が、心のメッセージという本を書いておられますが、その中でですね、その真理を 内から外へしか物を見ない状況をインサイトアウトと言っています。内から外へしか見れない。これは飛行機のパイロットが言う用語ですが、パイロットはコックピットの窓からしか細い、この狭い中から外を見るだけです。目の前の狭い視界しか見えません。ですからアウトサイドイン、すなわち管制塔からの指示がなければニアミスや衝突事故が起きてしまいます。自分の視界からだけでは怖くて操縦できないのです。アイデンティティの確立が必要な時、どうしても大人になりきれない人が多くなってきている。それはインサイドアウト、内の中から外を見るだけの人に頼る、そういう人が多くなっているからだとおっしゃいます。勉強もできる、性格もいい、環境も整っている、何も不足がない。それなのに社会に出られない。それはアウトサイドインがないからだというのです。外から自分を見てくれるものがない。外からの声に聞く耳を持つ練習をしていない。自分のことは一生懸命見ようとする。しかし外から自分を見てくれるその声を聞くことがない。自分のためしかその意志を持たないところに真の強さは生まれない。そしてそこには実は平和がないんだ。奪い合うだけなんだ。私どもは聖書によって自分の姿が照らし出され、私どもをそのまま許してくださる主の姿にしっかりと触れること、そして自分を見つめてくださるその後ろに従うとき、安心して人生のコースを行くことができる。自分が強くなるのではなく、神の御心によるときにその心の強さを得ることができるというのです。ヨブは今神からの語りかけの中で本当の自分を知ることができた。私たちもまた今日ですね、本当の平和を得るために主が語りかけてくださるその言葉に耳を傾けるものでありたい。そしてそこから私たちまた今日のなくてはならない平和の課題が実現できる、真の平和も神の臨在を仰ぎ大しく、そこにおいてこそ大しく作られるものだと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日こうして8月の第三聖日に日本が本当の意味において平和になるために終戦記念日を迎えた今日、私たちが本当に神様の言葉に聞き従いつつ、しっかりとその御心に歩みを向けるものとさせてくださいます。世界や日本がどうぞ平和ならしむと、平和になりますように助けてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。